森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長よろしくお願いいたします。
はい、マッチを元気に、マッチを強く、マッチを優しくする三田の成熟のまちづくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。ということで、市長がサンタさんになっていますんで、
は
い、
サンタシティの市長の森です、
はい、はい、今日はいろいろとお話、そのあたりも触れていただけると思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。そして今もお話出ました、もう12月ですので、はい、クリスマスの雰囲気が高まってまいりまして、はい、そして今お話が出た三田市が12月になればサンタシティ、はい、サンタクロースサンタプロジェクトですけども、今年で8回目になるんですね、はいはい、今年はどのような企画をしていらっしゃいますでしょうか。はい、
12月の1日木曜日からですね、はい、25日の日曜日までサンタ月間としております、
はい、
1日にはですね、オープニングとしてイルミネーションの点灯式とね、サンタ少年少女合唱団の美しいですね声のコンサートが市役所で行われました、
はい、
県立有馬高校の生徒さんたちが、まあ、中心になりましてね、はい、市民の方から、まあ、寄贈された、
はい、
昔使っていたですね、はい、イルミネーションなどを使ってですね、風の広場を華やかにデザインをしていただきました。また庁舎玄関前のクリスマスツリーの飾り付けもしていただきました、うん、私も、オープニングには出席をさせていただきました、はい、それからですね、17日の土曜日はですね、はい、11時から午後8時まで市役所の風の広場で、サンタで踊る、サンタで踊ると題したイベントを行います、
はい、
まあ、子どもたちが楽しめる食やワークショップ、音楽ブースなど様々なブースがですね、広場に展開します、
はい、
そしてフィナーレではですね、焚き火を囲んでみんなで踊っていただこうというふうに思ってま す,
いいす、ね、はい、
寒いかもしれませんが、ぜひですね、多くの方々に来ていただきたいと思います、
はい、
それから19日の月曜日はですね、フィンランドにあるサンタクロース村を訪ねましょうと、
はい、
まあ、オンラインですけどね、サンタと交流するオンラインツアーを予定しております、事前の申し込みが必要となってますので、サンタ市ホームページをご覧いただきたいと思います。昨年もやりまして大変好評だったんでね、はい、ぜひ、はい、オンラインですけど、フィンランドに行っていただければというふうに思っています。
わ、はい、かりました。楽しそうなイベントが盛りだくさんとなっています。他にもサンタ月間盛り上げる企画ありそうですね、ご紹介ください。
は
い、
今年はですね、市役所の中をロビーを中心に充実をしまして、市内のね、幼稚園児たちが作成してくれたサンタや、はい、冬にちなんだ工作をですね、市役所1階のロビーに展示しています、
はい、
かわいい力作がたくさん並んでいます、それから市役所1階のロビーのですね、記念撮影のコーナーですね、はい、ではサンタの姿にですね、模様替えをしています。
あ、そうなんですね、
はい、市役所に来られた時はぜひですね、ご覧いただきたいというふうに思っています。それから三田市内の神戸電鉄の各駅でね、クリスマス音楽が流れます。三田駅はサンタ駅となりですね、はい、駅の構内もサンタ駅仕様となっています、
はい、
それからですね、森森サンタの放送で大変お世話になっておりますハニー F さんにもですね、毎年盛り上げに一役買っていただいております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ちょうどこの始まる前にも市民の皆さんからいただいた、クリスマスのね、音楽をお聴きいただいたところですね、ハニー企画としては、そのサンタにゆかりのある皆さんが歌ったり演奏したりというクリスマスソング、地方の前にオンエアしております。
サンタクロースサンタプロジェクトはですね、この今年で、まあ、8回目なんですけどね、市民の方やさまざまな事業者の方が連携をしてですね、もう市全体で盛り上げるプロジェクトなんですね、まあ、今新型コロナウイルス感染症がですね、第8波に入ったということで、状況ですから、ぜひですね、感染症対策に十分に配慮して、そしてみんなでですね、盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、本当寒い季節ですが、この内容を伺うとワクワクしそうな企画がいっぱいあります。みんなで感染症対策を十分して、サンタシティ盛り上げていきたいと思います。サンタクロースサンタプロジェクトについて詳しくは市の広報誌またはホームページでご覧いただきたいと思います。では変わりまして、今度はサンタ国際マスターズマラソンの話題です。サンタ市の12月といえば 開催されます。18日に開催されるサンダ国際マスターズマラソン、3年ぶりの開催となるわけですね。
そうですね、はい、今、まあ、神戸マラソンも含めていろんなマラソンがね、いろいろと、はい、再開をされています、はい。まあ、新型コロナの感染拡大防止のためですね、三田市では一昨年は中止、そして昨年はですね、オンラインマラソンでの実施でありましたので、はい、まあ、現地開催は3年ぶりとなります、はい。まあ、ハーフマラソンの部に加えましてね、ファンランの部は2キロコースで、小学生以上であればですね、車椅子でも参加ができます。そしてゲストランナーにはですね、兵庫県小野市出身で北京オリンピックや世界選手権に出場され、現在はテレビでもですね、スポーツコメンテーターとして活躍されている小林ゆり子さんがゲストランナーです、はい。今大会はですね、約3100人の応募がありました、はい、いろいろとですね、コロナ禍でどう2年やらなかったってどうだと心配したんですけどね、はい、3100人の応募をいただきました。どうもありがとうございました、市民の皆さんによる温かいですね、応援をぜひお願いしたいと思います、はい。私はですね、ハーフマラソンの部のスターターをね、やりました。
そうです
ね、あとですね、はい、2キロのファンランに参加をさせていただきます。はい、まあ、皆さんと一緒にですね、3年ぶりのマスターズマラソンを楽しみたいというふうに思っています。
はい、三田の街を駆け抜けるランナーの方たちをぜひみんなで応援していきましょう。そしてマスターズマラソンを盛り上げたいと思います。三田国際マスターズマラソン、12月18日の日曜日に開催されます。そして、ハーフマラソンは10時30分スタート、市長も参加されますファンランは10時45分スタートとなります。当日は交通規制によるご協力ぜひお願いいたします。交通規制案内図についてはパンフレットまたは大会公式サイトをぜひご覧ください。では続いての話題です。子育て世代、包括支援センター、愛称チャッピーサポートセンター、こちらのお話を伺ってまいりたいと思います。チャッピーサポートセンターは妊娠期から就学前までの子育て支援の総合相談窓口と伺っておりますが、11月16日からは相談窓口を1箇所拡充されたようですね。はい、
そもそもこのチャッピーサポートセンターですね、はいはい、これはフィンランドではネウブラというね、はい、そういう総合相談のシステムがあるんですね。でネウブラというのはフィンランド語でアドバイスの場所という意味でね、
はい、
でこれを模してですね、まあ、日本のいくつか三田市も先進的にですね、そういうですね、妊娠から、うん、出産就学前のですね、子育てを応援するそのための相談をですね、しっかりとやっていこうということで解説をしております。
はい、
平成28年度には三田市の総合福祉保健センターにまず1カ所目、そして令和2年度には市役所本庁舎に2カ所目、はい、そして今回3回目をですね、フラワータウン地区にある多世代交流館子育て交流広場ですね、はい、その中にですね、設置をさせていただきました。子育て交流広場で、ね、子どもを遊ばせながらですね、ゆっくりとですね、はい、まあ、そういう時間にですね、相談できるということになります。いいですね、はい、保育士それから幼稚園教諭など研修をですね、積んだ子育て支援専門員をね、配置をさせていただいていますので、はい、子どもの遊びや発達それから子育ての悩みについて何でもいいですから相談をしていただければ、三田市としてもしっかりとですね、支援させていただきますので、ぜひご活用いただきたいというふうに思います。
はい、3カ所目のフラワータウン地区にある多世代交流館子育て交流広場、ここで子どもさんを遊ばせながらご自身もリラックスした雰囲気の中で相談ができるのはとっても嬉しいですね。相談窓口1カ所拡充されたのはなぜなんでしょうか。
三田市ではですね、全国の、まあ、傾向と同じなんですけどね、
はい、
働いておられる女性の増加それから家族が進むと、
はい、
で子育て家庭の交流やね、地域の大人とのつながりというのがね、やっぱりどんどん弱まってるんじゃないかと、まあ、子どもが育つ昔は、まあ、近所みんなでですね、子どもたちをというのがあった、そういう環境変化しています、
はい、
またこのコロナ禍でね、そういったもう家族はどうですね、閉じ込められてるんですかね、
はい、
そういう傾向が一層大きくなって、まあ、子育てに負担をね感じる保護者の方が増えているように感じています、はい、 妊娠出産育児に対しての不安や、多岐にわたる悩みを抱える方が気軽にですね、相談できる場所が今求められているというふうに思っています。現在市役所本庁舎と三田市総合福祉保健センターのチャッピーサポートセンターや、それから家族家庭児童相談室との、これは児童虐待を、未然に防止をする、そういう相談室との連携を図りながらですね、ワンストップサービスをですね、しっかりとやっていきたい、目指していきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。何でも気軽に相談できる窓口があって、見守ってもらえるという、そんな安心ができますね。ありがとうございました。それでは子育ての相談だけではなくて、介護の不安や福祉サービスについてなど、地域の相談相手となっていただけるのが民生委員、児童委員と呼ばれる方々なんですが、三田市では12月1日から一斉改選、改めて選ばれるという新たな移植がされたそうなんですが、詳しくお話をお伺いしたいと思います。
民生委員というのはですね、これ日本独特の制度ね、105年前に岡山県から始まって広がっていって全国的な組織になりました。そして現在は民生委員になられた方は自動的に児童委員もやっていただくということです。で、今回の改選は全国的な改選でしてですね、民生委員法や児童福祉法に基づきまして、厚生労働大臣から移植をされる、地域福祉を担うボランティアでね、身分上はですね、地方公務員の非常勤特別職ということで、厚生労働大臣から移植状をいただくという形です。地域社会が大きく変わっている中でですね、人と人とのつながりが薄くなっています。高齢者、障害のある人、子育てや介護をしている人などがね、周囲に相談できず孤立してしまうケースがですね、増えてきているんじゃないかと大変心配をしています。民生委員、児童委員はですね、同じ地域で生活する、住民のお一人ですね、さまざまな生活上の困りごとや心配ごとに関する相談相手になっていただきましてね、必要な支援が受けられるように、市と関係機関、社会福祉協会とかですね、つなぎ役としてですね、活動していただいていますので、今回の新たなメンバーにもですね、その分を期待しているところであります。
どんな方々が民生委員、児童委員になっていらっしゃるんでしょうか。
あの住民の方でですね、その地域の実情を、よく知っておられるというのは一つのポイントですね。そして福祉活動やボランティア活動などに、理解熱意がある人がですね、自治会等の推薦を得た上でですね、民生委員、児童委員として選ばれて活動をされています。今回はですね、市全体で216人の方々を、が選考されました。任期はですね、3年でね、再任も可能で、多くの方々再任をしていただいております。この度新たに移植された担当の委員はですね、区や自治会を通じてお知らせをさせていただきます。わからない場合はですね、三田市役所の地域福祉課までお問い合わせしていただければと思います。
どのような相談することできるんでしょうね。
そうですね、やはり最近多いのはやっぱり高齢者のになってから一人暮らしでね、やっぱりいろんな不安を持っておられますので、ぜひですね、民生の委員にですね、相談していただければと思います。それからこれもさっきのチャッピーサポートセンターもそうですが、子育ての、心配事、あるいは高齢者の介護の、ことですね、それから近隣の子どもたちの泣き声が続いている、これは児童虐待のね、やっぱり心配があるので、そういうこともですね、民生児童委員の人たちにですね、知らせていただければというふうに思っています。相談した方の秘密は、これはもう公務員としてのですね、守秘義務で守られていますので、安心してですね、ご相談していただければと思いますので、ぜひ、民生児童委員とですね、いろんな形で相談していただければと思っております。
地域の身近なところに相談する方がいらっしゃると本当に心強いですね。民生委員、児童委員の方の活動に期待しております。では続いては広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナーです。今回は12月号広報からアウトドアで三田ににぎわいを、自然を生かした新たな街づくりについてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
私は三田の春もね、 そして秋もやっぱり里山がね非常に素晴らしいということで ね、まあ、自然豊かな里山がですね、はい、まあ都市部と、うん、あるいはニュータウンなど住宅のすぐそばに、ね、あるというのはもう三田の特徴であり魅力であるのかなと思っています。で一方ね、今アウトドアブームですよね、はい、そういう意味ではですね、三田市としては地域活性化のね切り札になるんじゃないか、グランピングとか、はい、それから三田では釣りをする人も多いですね。
そうですね、
それとよく休日見かけますが、サイクリストの方、
あ、はい、
まあ、そういう意味ではですね、三田を訪れられる方がさらにですね、うん、増えていただいて、三田で交流がねできれば、うん、三田の新たなにぎわいがですね、アウトドアということで生まれてくるんじゃないかと思っています。三田の中でも特にですね、三田市内の北東部をね、
はい、
中心にアウトドアをキーワードにした新たな街づくりを目指していこうかなというふうに思っています。
はい、
で具体的にはですね、今2つですね、考えてるっていうんですかね、そのアウトドアのキーになる箇所が、一つは野外活動センターですね、小垣の、はい、でこれについてはですね、先日民間企業と市が公民連携をしてですね、
はい、
野外活動センターをもっと活気のある、そして多くの方が自然を楽しんでいただく、そういうことをしようということで、これから1年間いろいろ相談をしながらですね、本格的には1年後にですね、新しい施設として蘇らせていこう。
そうですか。
民間のですね、いろんな英知をですね活用させていただきたいというふうに思っています。それからもう一つはですね、戦場事故湖畔ですね、
はい、
ここをですね、やはり私は、市内に残された最後のね集客の観光のですね、場所じゃないかとしています、はい、まあ非常にですね、水も豊かですし、緑もありますし、はい、そしてね新宮さんのねモニュメントはありますし、そういう意味ではですね、戦場事故湖畔再生プロジェクト、これは三田市役所内の若手職員のプロジェクトがですね、
はい、
検討して、もらいまして、今最後のですね構想案を練っているところです。そういう意味ではですね、先ほどの野外活動センターと合わせて、市内北東部にですね新たなにぎわいの拠点を作っていきたい。まあ、市内の北東部はですね農村地域が周りにありますが、高齢化が非常に進んでいる、それから若者が、ね、出ていくという、そういう人口減少に伴う、ね、非常に大きな課題なんであるんですが、このアウトドア施設を、ね、整備を進めることによって、ね、さまざまな交流事業をやることによって、地域に新たなにぎわいが です、ね、できるんじゃないかというふうに思ってますので、ぜひ市民の方にもです、ね、ご理解とご支援をいただきたいというふうに思っています。
ありがとうございました。ホットトークのコーナーをお届けしました。それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、悩んだ時に励まされた歌詞や力つけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話伺っておりますが、今日は千秋直美さんの喝采をリクエストいただきました。
そうですね、まあ、夏メロドーン、
そうですね、
実はですね、この千秋直美さんの喝采というのは、昭和47年1972年ですかね、
リリースされて、ちょうど50年前、
そうですね、私もはっきりと覚えてるんですけどね、この年はね春に出た小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁がヒットした後ですね、はい、秋になってこの千秋の喝采が出て、レコード大賞を争って逆転でですね、千秋の喝采が喝采がレコード大賞になったと、でこの当時ね、私も、覚えてるんですが、非常に紅白歌合戦の視聴率も高かって、家族全体みんな集まって、
ね、そうですね、
その前に7時からレコード大賞があって、はい、続けて、だからみんながテレビでね、まあ、はい、歌番組非常に多かったですよね。
そうですね、
そういう中で特に、31日の大晦日はですね、はい、夜はまずレコード大賞、それが終わったら、はい、紅白歌合戦というのでね、なんか家族が集まって、したというね、昭和のね、まあ、一つの国民文化の象徴じゃなかったかと。
そうですね、
その時にねやっぱり この千秋直美さんの喝采というのがね、はい、いろいろ、まあ、あの歌詞も話題になりましたけど、
あ、そうですね、
まあ、先ほど言いましたように小柳ルングさんと争ってこうという本当にね今でも歌えられる、はい、まあ、我々世代ですけどねそういう、ね、歌があって、そういう家族がテレビの前に集まったというね、
そうですね、
いう文化があったんじゃないかと。
本当ですね。ですからこう、あの生放送だったのでどちらも間に合うかなということでヒヤヒヤしながら見てて、確かあの白組も赤組も客席をずっと間をね、出演の歌手がこう、ね、通っていかれる、はい、それに間に合うかななんて見てた覚えがなんとなくありますね。
もう私は最近数年はあの紅白は、はい、あの知らない歌手の方ばっかりなんでね、
ちょっ
と世代が違うのかなという感じなんですけど、紅白と聞いたらね、この頃の時代のことを思い出して、
はい、出てきますね、家族みんなで歌いましたし、ね、知ってましたしね、
まあ、あのそういう文化のあった時代の一つの象徴が千秋直美さんの喝采じゃないかというふうに思ったんで紹介をさせていただきました。
ありがとうございました。今日も懐かしい曲をじゃあラストに皆さんにお聞きいただきます。さあ今日の放送12月10日の土曜日朝10時から再放送いたします。そして次回の放送は1月4日年が明けてすぐです、水曜日午後6時からお送りします。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは森市長からリクエストいただきました喝采を聞きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。